Well, we've been studying through the book of Matthew. Can you please open your Bibles to the book of Matthew?
はい、マタイの福音書を学んでいます。
And this morning
今朝は17章を開きます。
We're in chapter 17.
今朝は17章です。
Some of us, I said, open your Bibles, but many people are getting more and more electronic Bibles. And,
まあ、皆さん聖書を開いてますけれども、何人かの方、だんだんこう電子辞書じゃなくて聖書が。
Jim is not texting. He's looking at his Bible.
増えてますね。
Okay.
決してメールを送ってるわけではなくて、皆さん聖書を読んでますので。
Okay. Well, remember.Matthew 16 ended with Jesus talking about the cross and the need for anyone to follow him to take up their cross to follow him.
16章の最後のところでは、前回ですけれども、イエスが誰でもイエスに従っていきたいと思うならば、自分の十字架を追ってきなさいという話で終わっています。
And it ends, he ended in verse 28 saying, Assuredly I say to you, there's some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom.
そして16章の28節、最後のところで、誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。と書かれています。
Now there are some people that have said that this shows that Jesus thought the world was going to end sooner than it did, so Jesus was wrong. He was mistaken.
ある人たちはここのところを通って、イエスがですね、もうすぐこの世の終わりが来るということをまあ言っていたにもかかわらず、そうならなかったので、間違っていたという人たちがいます。
But what happens is that that's not the case.
でも実はそうではありません。
Immediately now in chapter 17, we read of what happens. Please, look at now chapter 17. Let's read some verses 1 through 8.
はい、すぐにその後にですね、この17章のところで、それが成就するのを見ることができます。では、17章の1節から8節を日本語でお読みします。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖がった。すると、イエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスを一人だけであった。
Now remember, they're in the area, they were in the area last week, in chapter 16 of Caesarea Philippi, which is in the northern part of Israel.
前回学んだ16章のところで、彼らが、ピリポ・カイザリアというイスラエルの北の方にある地域に、行ったことを覚えています。
Many scholars believe this mountain was Mount Hermon that he went up with his disciples.
で、多くの学者たちがですね、この彼らが今読んだところで登った山というのはヘルモン山ではないかと言われています。
The word here for transfigured, Jesus was transfigured, metamorpho.
この、見姿が変わったというふうに書かれていますけれども、これはギリシャ語ではメタモルフ、モルフォという言葉です。
It means to be changed into another form.
これは、形が変わるという意味です。
Or, so as they're looking at Jesus, he's changed before their eyes. It's just this bright, glorious, you know, I can't imagine what it would be like.
ですから彼らのこの弟子たちの前でですね、イエスの姿がもう本当にものすごくこう輝いて、こう見姿が変わった、それをもう見ている人はどんな驚いたかと思います。
Now, we know that Jesus is the Son of God. He's God the Son. who has come to earth in the form of a man, a human being.
私たちはキリスト、イエスが神の子であるということを知っています。神が人の人間の形を取って来られたということを知っています。
So here he is revealing the God part of him. It's always been, he's always been God. He's from eternity past to eternity future. Jesus will always be God.
ですからここで今そのイエスが神の部分、イエスの神の部分がこう現れたということが分かります。この方は常に永遠の昔から永遠にいつも神でした。
And even, but while the disciples were with Jesus, they saw Jesus the man. They ate with him. They laughed with him. He taught them. They grew to love him.
でも弟子たち、この時弟子たちは人としてのイエスとずっと共にして共にいて、彼が一緒に食べたり一緒に笑ったり一緒にこう過ごす、その人間としての姿というものをにずっと触れていました。
And there were times when they could see, they witnessed a miracle that he did, or they would see and they'd think, wow, he is this, he's special, this is the Son of God.
そして、そのイエスがですね、行われる奇跡というものを見て、あ、すごいと、この方はまさに神の子であると、人の子であるというふうに、まあ、弟子たちは思っていました。
And Jesus always was. He was always God. But now, on the Mountain of Transfiguration, all of a sudden, His glory is being revealed. And they're seeing His deity, the glory of Him as God.
でもこのイエスという方は常に神であって、そして今ここでその神の栄光がまさに現れたわけです。神のその神性、神性といいますか、神性が、この弟子たちの前で明らかにされました。そして弟子たちはそれを見て非常に驚きました。
You can imagine they've spent 3 years with him and all of a sudden he's just they realize
3年間近くですね、まあ、一緒にいたわけですけれども、突然この姿が変えられたわけです。想像してみて。
Later on, John would write, John, who is one of the three, would write in John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory.
で、後にこの中の一人、ヨハネがですね、ヨハネの福音書の中で書いていますけれども、言葉が人となって私たちの間に住まわれた、私たちはその栄光を見たと言っています。
And Peter would write about this very incident, this very thing in 2 Peter chapter 1 verses 16 through 18. Let's read that together.
そしてまた、ペテロが手紙の中でこのように書いています。第2ペテロの1章の16節から18節。第2ペテロ1章の16節から18節。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。
And so here, as Jesus is transfigured, as they see his glory, they're appearing with him is Moses and Elijah.
ここでイエスのその見姿が変えられた時に、彼と一緒にモーセとエリアが現れたのを見ました。
And they were talking with Jesus.
彼らはイエスと一緒に話をしていました。
In Luke chapter 9, when it talks about, tells the same thing, it said they were speaking to him things concerning his death.
ルカの福音書を見ますと、彼らがこのイエスのこれから来る死について語っていたことがわかります。
Now, why these two men?
ではなぜこの二人なんでしょうか、モーセとエリア。
Well, most people believe it's because Moses represented the law and Elijah represented the prophets.
多くの人たちが、モーセは 律法を表していて、そしてエリアがこの預言者を表しているのではないかと考えています。
And、it's interesting. Moses finally made it into the promised land. Remember, God wouldn't allow him to go into the promised land because he had been disobedient.
面白いなと思うのは、モーセは、やっとですね、とうとう約束の地に入ることができましたね。彼は神に従い切ることができなくて、約束の地に入れてもらうことができませんでした。
Now, in this time in Jesus' ministry, he's spending more and more time with his disciples, not less and less time with big crowds.
このイエスの働きの中で、後半になりますと、より弟子たちと共に時間を過ごすようになって、群衆と過ごすよりも、もっともっと弟子たちと一緒に時間を過ごすようになります。
Talking to them about death, about the death that he's going to die. He's trying to prepare his disciples.
そしてご自分の死について弟子たちに話をされて、弟子たちが、その準備ができるように整えられていきました。
Remember last week, Peter rebuked Jesus when Jesus started talking about his death on the cross. Peter said, "No, no, it won't be."
前回覚えているでしょうか。イエスがそのご自分がどのように死ぬかという話をされたときに、ペテロがイエスをいさめて、そんなことは起こりませんと言いました。
And this time, here Peter again speaks up. Verse 4. Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make three tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
そしてまたここでペテロがですね、最初に口を開いて、4節のところで言っています。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。
Now, in Mark, it tells us in Mark chapter 9, 6, it says, the reason he said that is he did not know, they didn't know what to say, and they were terrified.
でマルコの福音書を見ますと、9章の6節にありますが、実はペテロはそこで言うべきことが分からなかったとあります。そして彼らは恐怖に打たれたと書いてあります。
You know, sometimes people are like that. When they get nervous, they just you want to say something.
人はですね、時々こうあまりにもこう緊張すると何か言わなきゃと思ってしまうことがあります。
You know, what was Peter going to say?
でペテロが言ったようなことを言ってしまうかもしれません。
Anyway,It's kind of a funny thing. But while he was speaking, while Peter is saying this, there's a voice from heaven, and the Father says, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him."
そして、そのペテロがまだ話している間に、天から声が聞こえます。そして、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさいと言われました。
Now, there are some commentators that say what Peter was doing by saying, I'm going to build, let's build three tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah. But essentially, that's saying they're on the same level, that Jesus, Moses, and Elijah are, you know, kind of the three, you know, the same level. And God is saying, interrupting him, listen, listen to Jesus.
ある、解説者はですね、この箇所をペテロがこのようにモーセとエリアとイエスのためにそれぞれ一つずつ作りましょうと言ったそのことが、実はこの3人を同じレベルに置いてしまっている。だからそこに神が介入されて、イエスのことを言うことを聞きなさいと言われたのではないかという、そういった解説があります。
Well, the disciples were greatly afraid when they heard this voice.
でこの弟子たちはこの声を聞いたときに非常に恐れました。
And so Jesus comforted them, and it says when they looked up, they saw only him.
するとイエスがまあ彼らをに声をかけて、彼らが 目を上げるとそこにはイエスお一人しかおられませんでした。
Okay, let's read verses 9 through 13.
では、9節から13節を読みします。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは、今見た幻を誰にも話してはならない、と命じられた。そこで、弟子たちはイエスに尋ねていった。すると、律法学者たちが、 まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来てすべてのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。
You know, you remember it wasn't long ago we were studying the book of Malachi.
少し前に私たちはマラキ書というところを学びました。
And the very last words of the Old Testament, Malachi is the last book in the Old Testament.
そしてこのマラキ書の、マラキ書自体が旧約聖書の一番最後の書物ですけれども、それの一番最後のところにこのように予言がありました。
Let's read the very last two verses, verses 5 and 6, Malachi chapter 4.
マラキ書の4章の5節6節をちょっとお読みします。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。
Now the disciples were, they knew this, but they were always puzzled because about Jesus being the Messiah, because many of the verses in the Old Testament that deal with the Messiah deal with this conquering king that's coming, and you know, Elijah coming first, and here is Jesus, and they were kind of puzzled. The reason being they didn't understand God's plan for the cross.
弟子たちはこの予言をよく知っていましたけれども、なかなかですね、理解をすることができませんでした。旧約聖書のメシアに関する予言というのは、このメシアがやってきて敵を打ち負かして王国を建てるという、そういった予言でしたので、ここで弟子たちは、その前にエリアが来ると、で、このことがなかなか理解できずにちょっと戸惑っていました。
The Messiah, according to God's plan, was going to come actually twice. The first time, born as a baby, born of a virgin, to grow, to bear the sins of the world on the cross. The second time, he will come again to set up his kingdom. In that time, he will be the glorious king over the earth.
実はメシアが来るという予言は2回あります。1度目は人の子として人間として赤ちゃんで生まれて、そして人間として育って、人の罪を背負うために死ぬためにやってこられます。そして2回目は今度はそのご自分の王国を建てるために、支配をするために戻ってこられるという、2回来られるということがあります。
And Jesus said something kind of interesting. He said Elijah is coming in the future, and then he said he's already comePast.
そしてイエスはですね、ここでちょっと面白いこと言ってますけれども、エリアが来るはずだと、エリアが、来ますというその、未来形で語っていて、そしてその後に十二節のところでもうすでに来たのですというふうに過去形でもう一度語っています。
Now remember when the angel appeared to Zacharias, the father of John the Baptist, telling himYour wife is going to have a son. You're going to have to name him John.
天使が、御使いが、このヨハネの、バプテスマのヨハネの父であるゼカリアのところに現れたときに、あなたには息子が生まれるという、その予言をされました。
And in Luke 1:17, the angel said,of John, he will also go before him, before the Lord, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, they're quoting Malachi, and to the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. That's Luke 1:17.
そしてルカの福音書の1章の17節で、この御使いはザカリアにこのように言います。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。これはマラキ書を引用して言っています。
So John the Baptist came, it said, in the spirit of Elijah.
ですから、このヨハネ、バプテスマのヨハネという人は、エリアの霊によって来た人です。
Now, meaning the Spirit, he had the same ministry, the same type. He was not Elijah. It wasn't reincarnation. Elijah is Elijah. John the Baptist is John the Baptist.
で、それはつまりは、バプテスマのヨハネはエリアと同じような働きをしたということであって、エリアの生まれ変わりというわけではありません。エリアはエリアだし、ヨハネのバプテスマのヨハネはバプテスマのヨハネです。
But Elijah, the person Elijah, the actual person Elijah, will come again before the second coming of Jesus.
そしてこのエリアという人は、イエスが二度目に戻って来られるときに、その前に、やってきます。
In 2 Kings, you remember when Elijah, interestingly, when Elijah, you didn't see him dying, he had a very unusual ending that he was carried into heaven on those fiery chariots.
第二列王記の2章を見ますと、
on a fiery chariot, I should say.
2章を見ますと、エリアが天に上げられるところの場面が出てきますけれども、彼は通常の人間が死ぬような方法で死んだわけではなくて、この火の戦車に乗って天に上げられていきました。
Now, very probably, Moses and Elijah are these two witnesses spoken of in Revelation chapter 11.
で、このモーセとエリア、この二人は、おそらく、黙示録の11章のところに書かれている、二人の証人、ではないかというふうに考えられます。
And these two come on the scene during the Great Tribulation, which is just prior to the second coming of Jesus.
そしてこの二人が来るのは大患難時代であって、これはイエスが二度目に戻って来られる直前に起こる出来事です。
They're not mentioned by name there, but if you read them, it's very interesting. It talks about the miracles that they do, and they're very, very similar.To the miracles that Moses and Elijah performed during their first time on earth.
この黙示録の11章のこの2人の証人というのは名前は出てきませんけれども、彼らが行うことというのは、非常にこのモーセとエリアが、最初に地上で行ったこと、働きと非常によく似たこと、そういった奇跡を行っています。
Blood, so、
水を血に変えたり、また天を閉じて雨が降らないようにしたりです。
Well, let's move on. Verses 14 through 21.
はい。では、先に進んでいきたいと思います。14節から21節を読みします。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て、見舞いにひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れ、と言えば移るのです。どんなことでも、あなた方にできないことはありません。ただし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出ていきません。
In verse 15, that word there, is translated into English, epileptic.
15節のところで、この、転換という言葉が出てきます。
And then actually the word is it means lunatic. It means so it's kind of a bad translation because it should, some people think a person with epilepsy has got a demonic problem or something, and that's really unfortunate.
で、実際のこの言葉の意味はですね、こう 狂人とか精神錯乱者とかそういった意味を持つ言葉であって、ちょっとこの転換って直接訳されてしまうと転換の人たちがみんな何か悪霊に疲れているようなそういったふうに取られてしまいがちですけれども、そうではありません。
But what happened with this boy, the demon caused him to do things. He looked like, you know, he was crazy.
でもここではこの子供は、悪魔に悪霊に疲れて、そして何かこうちょっと狂ったような人のようにされてしまっているということ。
It said he caused his son to fall into the fire and into water.
この悪霊がこの子を火の中に落としたり水の中に落としたりということをしていました。
And this is the earmark of the devil. The devil is out to destroy people, to hurt them.
で、これが実は悪魔の特徴です。悪魔は人を滅ぼすということを行おうとしてきます。
It'll always be that way. To whatever degree he can, it may not be in this way, but another way, he's out to hurt people.
悪魔は常にそれを行ってきます。何かしら のレベルで多少なりともこの人の人生を滅ぼそうと傷つけようとすることを行ってきます。
And that's one reason we want to, God wants us to repent of sin, not because, you know, he's wanting to keep us from doing something fun or something. It hurts you. This is destroying, and he wants to protect us.
だからこそ神は私たちに罪から悔い改めることを望んでおられます。罪をそのまま続けてしまうと、それが結局自分たちを傷つけることになるから、だからそこから悔い改めて離れるということを神は望んでおられます。
Well, the disciples weren't able to cast this demon out.
弟子たちはここでこの悪霊を追い出すことができませんでした。そして彼らがなぜ私たちにはできなかったのですかとイエスに聞くと、それはあなた方の信仰が薄いからだと言われました。
Now, I can imagine when the demons threw this boy down or threw him into the fire, and it was probably a great scene, and it probably led the people around to think, "Whoa, this is heavy. This is powerful."
おそらくこの悪霊がこの少年を、火の中に落としたり、水の中に落としたり、そういったことをするその様子を見ていると、周りの人たちは、これはちょっともう手に負えないなというふうに。
And they were probably intimidated. They probably did have unbelief.
でおそらくもうちょっとこうおじけづいてしまって確かに信仰がこう薄くなってしまったかもしれません。
The devil likes for people to be he wants people to be impressed with him and his power.
悪魔はこの自分のその力が人々に力によって人々に感心されたいというふうに思っています。
You know, the horror movies today, they'd like to present this image as if this all, you know, this all-powerful, great force of evil that nobody is able to withstand.
例えばこのホラー映画なんかはですね、もうその恐ろしさのあまり、この悪の力があまりにも強いので、もう誰もその前に逆らうことができないようなそういった描写をします。
And you know, even some Christians get obsessed with the devil's power to the point where that's all they seem to talk about. That's all they seem to think about.
クリスチャンの中にもですね、ある人たちはもう常にこの悪霊の力にこうなんか思いがもうすっかりそれに虜にされてしまって、常にそのことを語っているような人たちもいます。
They live their lives reacting to what they think the devil is doing.
そして、その人たちは自分たちが考える悪魔が行っているであろうということに対して、いつも反応するように生活しています。
And I think the devil likes this.
で、私はそれは悪魔が喜んでいると思います。
He likes for people to think that he's, you know, all powerful.
悪魔は人々が悪魔は本当に力があるんだと思 思うことを喜びます。
He wants us to take our eyes off Jesus. You know, if we're sitting there looking at it and think, "Whoa, the devil! Was it? Is that the devil?" And your eyes are off Jesus, what happens? Your faith gets weak.
そして何とかこのイエスから私たちの目を離そうとします。悪魔の方を見て、あ、すごい恐ろしいと思うことによって、イエスから目をそらしてしまう。それによって。その人の信仰というのがだんだん弱まっていってしまいます。
Well, anyway, Jesus rebukes this devil and it comes out of the boy.
で、ここでイエスはですね、この悪霊を叱って、この子供から追い出されました。
The devil is no match for Jesus.
悪魔にはこのイエスに対抗する力はありません。
It's not a big wrestling match between Jesus and the devil.
もうこのイエスとあの悪霊の間にはなんかこう取り組みの試合をするようなそんなあのものは存在しません。
The devil was never a threat to Jesus and he never will be.
悪魔は決してこのイエスを脅かすとか恐れさせるということは決してありできません。
And it's like, you know, it's not like a battle. You go, I wonder who's going to win. I hope the Lord is able to win.
何かですね、まるでこう戦いの中でどっちが勝つんだろう、イエスに勝ってほしいなと、そのような戦いになることは決してありません。
And if you just look at the way Jesus dealt with the demons and stuff, at a word, that, you know, he would just say a word and they'd be out. Jesus has completely defeated the powers of evil.
そしてここでイエスがこの悪霊に対してどのような取り扱い方をしたかというと、もう本当にただ一言言葉を発しただけで、悪霊は追い出されていきました。
And that's why you need to look to Jesus, stay close to Jesus.
だからこそ私たちは本当にこのイエスを常に見上げている必要がありますし、イエスのそばにいる必要があります。
Have faith in Jesus.
イエスに信仰を持っておくことです。それこそが私たちが集中すべきことです。悪魔のことを私たちは心配する必要はありません。
I just remember something once. I was talking to this Christian guy, an old friend of mine, who was really into the spiritual warfare a lot.
私はある、クリスチャンの友人と話した時のことを思い出したんですけれども、彼は本当に多くの霊的な戦いの中を通っていました。
And I told him I was moving to Kamakura.
で、私は彼に私は鎌倉に行くんだということを話しました。
And he goes, oh, oh, Kamakura.
すると彼はですね、鎌倉。
You know, the shrines and the temples are all, you know, oh, you know, it's like.The powers of darkness are so strong there.
神社仏閣がたくさんあってもそんな本当に悪霊の力が強いところだ。
And you know, I'm not denying that there is demonic power in idolatry. I believe that there is demonic power in idolatry. That there is demonic power behind idols.
確かにですね、偶像礼拝の背後にそういった悪霊の力があるということは私はそれを否定はしません。
But I know that Jesus is infinitely more powerful than the devil.
けれどもイエスはそれよりももう本当に比べ物にならないほど力のあるお方です。
And Jesus I know lives in me and in you.
そしてイエスは私のうちに住んでおられますし、皆さんのうちにもおられます。
And so there is no need to worry about that.
ですから、そのことを、悪霊のことを心配する必要はありません。
I mean, I keep away from the idols. I don't go there. I just, that's something else.
もちろん、私は偶像礼拝しませんし、そういったところから離れてます。それはまた別のことですね。
Okay, remember...Just before this happened, Jesus was with Peter, James, and John on the mountain. He had just come down the mountain where they was transfigured in front of them.
で、この悪霊を追い出すことが起こる、その直前に 実はイエスはペテロとヤコブとヨハネと一緒にこの山の上にいて、そして、見姿が変わるという、そういったことがその直前に起こっていました。
And they just had a glimpse of the glory of Jesus.
で、この弟子たちはそこでこのイエスの栄光の姿を本当に垣間見たわけです。
And now after he comes down the mountain, it's the same Jesus.
で、その山から降りてきて同じイエスです。
Oftentimes, after a mountaintop experience, we may meet with a difficult experience.
しばしば私たちはこの、山の上にいるようなそういった体験をした後に困難な状況に置かれるということがあります。
I mean, it just happens. It's sometimes after the Lord gives us a fresh revelation or something, there may be an attack by the devil. There may be, you know, life may kind of throw something at you.
主がですね、本当に何か新しく新鮮なこう啓示を与えてくださったその直後に、悪魔によって何か攻撃、悪霊によって攻撃されるようなそういった状況に置かれるということは、それは起こります。
You don't have to be fearful because again, Jesus is with you and He's always the same. He's always powerful.
でもそれを私たちは心配する必要はありません。イエスが共におられるからです。で、この方は常に変わることがなくて、いつも同じように力のある方です。
Jesus is the same on the mountaintop. He's the same Jesus that was transfigured. He's the same Jesus down in the valley.
この山の上で栄光の見姿に変わられたそのイエスと同じ方がこの谷のところでもおられるわけです。
Now you may feel like I do. Sometimes life I seem to change. One day seems like a good day. Another day seems like, oh, I feel like I'm, you know.I'm not going to make it today.
この人生の中では自分の方がなんかこう日々変わっていく姿を見ます。ある日はすごく物事が順調にうまくいっていて、でもその次の日にはなんかもう本当に落ち込んで、あ、もうこんなのでやっていけるかどうかわからないと思ってしまうようなことがあります。But
it gives us great peace to know Jesus is always the same.
でも本当に大きな平安が与えられるのはイエスは常に変わらないということです。
I mean, His love is always the same.
イエスの愛はいつも同じです。
More than you will ever need. It's more than enough.
それはもう皆さんが必要としている以上のもう本当に十分なほどのものです。
Jesus never has a bad day.
イエスには今日は調子が悪いという日は決してありません。
And that's where we have our faith in Jesus.
だからこそ私たちはそのイエスに信仰を置くわけです。
In who He is.
この方が誰であるかということです。
And you know, not how you feel or if you think you're strong or you think you're weak. That isn't where your faith is. Your faith is in Jesus.
あなたがどう感じるか、今日は霊的に強いなとか弱いなとかそういったことではなくて、イエスに。この変わらないイエスに信仰を置くということです。
But anyway, we have, God allows us to experience trials, to experience valleys.
でもとにかくですね、神は私たちに試練を与えられます。
He may even allow the devil to you know, attack you.
悪魔が私たちを攻撃してくることを許される時があります。
Now, I don't like that.
私はそれは嫌です。
I want to stay on the mountain. Let's stay up there on the mountain. That's where I want to be.
私はもういつも山の上にいたいと思います。もうここに留まっていましょう。
I want things to go smoothly.
もういつもこう物事がうまくスムーズにいってほしいと思います。
Just let me stay up there, God.
だから神様、どうかここにいさせてください。
I don't want to be down in the valley dealing with some wild boy in the fire, falling in the fire, in the water. I want to be, you know, peaceful, walking with Jesus in the, at a retreat, you know, just.
もうそんな谷の底に行ってですね、行ってそんな狂ったようなこの火の中とか水の中に入ってしまうようなそんなこのところに行くのは嫌だ。もうここで山の上で平和に 落ち着いたところにいたい。
But you know, God wants you to grow.
けれども、神は皆さんに成長してほしいと願っておられます。
I mean, God looks at the world through eternity.
神はこう永遠での物差しで見ておられます。
And He's working in your life. He's the Potter. He's working about to create something beautiful, something good.
そして皆さんの人生のうちにこう働いて、そして陶器師のようにこう働かれて美しいものをそこから生み出したいと思っておられます。
And you know you grow through times of struggle.
そして、そういったその苦しみとか何かもがいているときにこそ私たちは成長できるということを皆さんもご存知だと思います。
In those times you see, you experience that Jesus is greater.
そういったときこそ私たちはイエスが本当に素晴らしい方なのだということをより体験することができるからです。
And you become convinced, he got me through this.He's always going to be with me. I believe it. No matter what comes, Jesus is going to be with me. I'll be able to handle it.
彼が共にいてくれるから、いつも一緒にいてくれるから、私はこれを切り抜けることができるという、そういった確信を持つことができます。
And you know, another thing is when we face these times, you learn that you are no match for the devil by yourself.
そしてまた、こういったこの試練とか、苦しみを通るときに私たちは自分の力では到底悪魔に対抗することができないということが分かります。
You're no match for evil and...
もうこの悪霊の相手になることはできません。
And this is something we need to learn.
それは私たちが学ぶ必要のあることです。
Because sometimes when things are going well, we start to believe, well, it's because I'm such a spiritual guy.
時に何かこう物事がうまくいっていると、あ、これは自分が霊的に素晴らしい人間だからだと思ってしまうことがあります。
Because I'm such a good person.
私は良い人だからなんじゃないか。
And then I may, during those times, I may look over at another person who's struggling and say, why can't you get it together?
そして他に何かこう苦しんでいる人を見たときに、あ、なんでこう。これができないんだというふうに思ってしまいます。
Why can't you be like me?
なんで自分の私のようになれないの?
A mighty man of God.
もう本当に神の勇士になるべきじゃないか。
I don't struggle like that.
私だったらそんなことで苦しまない。
But you know, and then we get proud, and God wants us to learn not to look to ourselves, not to have confidence in yourself.But rather to be dependent upon Jesus.
でも神は私たちにこの自分を見るのではなくてイエスを見上げるということを学ぶように望んでおられます。
And this is so important.
これは本当に大切なことです。
I mean, spiritual pride, you could call it spiritual pride, is huge. It's a big enemy of ourSouls of our it's a big hindrance for us growing in Christ.
霊的なプライドというのは私たちがキリストにあって成長していくために非常に大きな妨げとなるものです。
Okay, let's read verses 22 to 23. Marching along here.
22節、23節をお読みします。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。
So you see, Jesus is so straightforward in telling his disciples about the cross and the resurrection. He just spoke it straight.
イエスはここでもうもはや弟子たちにですね、非常にストレートにご自分の十字架の死とそれから復活について語っております。
And they didn't.Understand it.
でも弟子たちは理解していませんでした。
And you look, they didn't even understand it at the resurrection.
彼らは、この復活された時ですらもまだ理解していませんでした。
Here's the empty tomb, and the first thought is, well, who took his body? You know, they just didn't believe.
空になった墓のところに行って、誰がこの体を持って行ってしまったんだと。
But the Lord They remembered as he, these, they would remember these things that he had told them while he walked with them.
けれども、まあ、後にですね、彼らがイエスと共に歩んでいるときに、復活した後にですね、に生きているときに、これらのことを主が話されたということを思い出しました。
Let's read the last verses 24-27.
24節から27節。また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか?彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか?世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか?自分の子供たちからですか?それとも他の人たちからですか?ペテロが他の人たちからですと言うとイエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、スタテル一枚が見つかるから、それを取って、私とあなたの分、あなたとの分として納めなさい。
The temple tax, there was a half shekel tax collected by the religious leaders in order to support the work of the temple. This was not a tax that went to the Roman government.
この宮の納入金というのは、半シェケルでした。でこれは、この宗教の指導者たちが、神殿を、まあ、維持しておくために集めたあの税金で、これはあのローマに、ローマ政府に支払われるものではありません。
It was for the keeping the temple up.
神殿をこう維持していくためのものです。
Now, at this time, the kings of the earth that ruled a certain kingdom taxed their subjects in order to pay for their armies and their protection and so forth.
当時ですね、王はこの自分の、あの、臣民たちに対して、税を課して、その、自分の軍隊、軍事とか、あの、国を守るとか、そういったもののために、使うために、まあ、税金を課していました。
And a king didn't tax his own children.
でも王は自分の子供たちにはからは税を取りませんでした。
They were exempt because they were his kids.
彼らはまあ王の子供だからその免税だったわけですね。
Jesus is the Son of God.
イエスは神の子です。
Remember, he often referred to the temple as my father's house.
彼はあのいつもこの神殿のことを指して私の父の家と呼んでいました。
It really was his temple.
これは本当に彼のまあ神殿だったわけです。
But nevertheless, Jesus provided money to pay for the tax.
まあそれでもですね、とにかくここで、イエスはこの税を、納入金を納めるようにされました。
And he had Peter go fishing.
で、ペテロに、まあ、釣りに行かせます。
And Peter was a fisherman by trade.
ペテロの職業は漁師でした。
Interestingly, Jesus then uses fishing to provide for this need.
で、あの、興味深いことに、イエスはここで、このペテロの、あの、この職業、漁師を、の、あの、資質を用いてその納入金を納めるようにされました。
He could have done it. He could have said, you know, go over there and dig a hole. You'll find a coin below that rock.
もちろんですね。あの、あそこ行って穴を掘ってコインが見つかるからそれで納めなさいということもできたと思います。
But he used fishing. It was probably something Peter enjoyed.
でもそうじゃなくて、あの、魚を取ってきなさいと。いうことを用いられました。で、おそらくペテロはそれをこう喜んでやったんじゃないかと思います。
Something very ordinary for Peter, fishing, and God used it to provide for him.
ペテロにとっては本当にあの通常のあの普段やっていることでした。喜んでできることで、それを用いて奇跡を行われました。
And it's often this way. God works in our lives through very ordinary things.
で、このように主は、しばしばこの通常の出来事を通して、主の働きをされます。
And he often reveals himself to us in everyday, you know, ordinary things.
そして、この日々の本当に普通のことの中に主ご自身を表してください。
And he does it because when we see that the Lord is at work, it's like our faith is strengthened, and it's thrilling to see God at work in your life.
そして、私たちはですね、そういったこの主が働いておられるというのを見ることによって、本当に強私たちの信仰がこう強められていきます。
You know, he could have just, you know, told, given Peter this lesson. Well, Peter, who do the kings of the earth, ta-? you know, and he just could have said, okay, and then Peter, here's the money, give it to him. It could have been the same lesson.
イエスはここでペテロに対して、まあ、同じようにですね、子供たちを税を納める必要があるのかどうかっていう話をした後に、じゃあこれで払ってきなさいって言ってポケットからお金を出してペテロに渡すこともできたかもしれません。それで同じ教えを教えることもできたかもしれません。
It wasn't the amount that made it special. It's the fact that the Lord did it. This is a miracle.
で、お金がいくらであったかということが問題なのではなくて、主がここでこの奇跡を行われた、主が働かれたということが、これが特別なことです。
And this really means so much to us.
で、これは私たちにとっても非常に意味のあることです。
It's not the thing, it's the knowing that God provided the thing.
これは神が働かれて、神が備えてくださるということを体験するということです。
Because the truth is, God is always providing. Everything you have, He provided, but most of the time we never consider it that way.
事実は、神はいつも私たちに必要なものを備えてくださっています。ただ、私たちの方がそれを常に見ることが、確認することができないということはあります。
I know in my life that those things where I see God provide.They're really special.
私自身も自分の人生の中で神がこう備えてくださったというのをはっきりと見ることができできた時というのは自分にとっては本当に特別な時となっています。
Because it's not the thing, it's knowing that God did this.
それはその備えられたものではなくて神がしてくださったというその事実です。
One time when we go back to visit the States and we stay with my sister andHer family.
ある時ですね、アメリカに帰って私の、妹の家族と一緒に過ごしていた時がありました。
And at that time, my brother-in-law really didn't have, I don't think he was really a believer that much. And he would kind of look at my life and listen to me talk about these things.
で、義理の、自分の兄弟がですね、まあ、彼はまだその信じていなかったんですけれども、私がこう話すこととかを、まあ、ちょっと疑いの目を持ちながら聞いていました。
And then we go shopping because you know the yen is so much more powerful and you could buy so much. So we're going to Walmart to go shopping.
で、まあ、一緒にですね、買い物に行って、ウォルマートに買い物に行きました。まあ、円がその時強かったので、まあ、買い物もたくさん。
And I needed to buy a winter coat. So I was going to look for a winter coat.
でまあ、とにかく私はその時ですね、冬の、コートが必要でした。
And I remember, I don't remember exactly what he said, but my brother-in-law said something like, well, and he wasn't really a believer. He's kind of, in a way, making fun of me a little bit. Yeah, well, maybe the Lord will provide you with something there.
で、まあ、その時に、はっきり自分のその義理の兄弟が何て言ったか覚えてないんですけれども、でも何か、まあ、彼は信じて、神を信じていない。買ったのでちょっとバカにするような感じで、ああまあでどうせ神様が備えてくれるんだろうみたいなことを言われました。で、まあ、私はセールやってないかなと思って。
But I looked around and I couldn't believe it. There was one rack there, and for $1, there was this winter, you know, coat, ski coat kind of thing for $1.
で私はそのお店に行って本当に驚いたんですけれども、ある一つの棚のところに、もう1ドルでこの冬のですね、スキーのコートのようなコートが売っていました。
And I put it on and it fit me perfectly.
で、試着してみたらもう本当にぴったりだったんですね、サイズが。
And I was so thrilled with this coat.
私はもう本当にこのコートに興奮しました。
And I went back and told my brother-in-law.
でも戻ってですね、自分のその兄弟に言ったんです。まあ彼はその1ドルのコートを本当に信じられなかったんですけども。
I've had several coats since then.
でまあそれ以降もですね、いくつかこうコートは自分でも買いましたけども。
Most of the time I just write a check and
ほとんどの場合は、まあ、こう小切手を書いてこう買ったわけですけれども。
But that coat was special.
でも本当にそのコートは自分にとっては特別です。
Now the truth is, every coat I've ever gotten was provided to me by God.
事実は それ以降も得たその全てのコートも実はこれは神様から与えられたものです。
But it was special because that one I could see his hand in it.
でも特にその1ドルのコートが特別なのはそこに本当に神の御手を見ることができたからです。
You know, that's the truth. God is always involved in your life.
で、それが本当に事実で神はいつも皆さんの人生のうちに働いておられます。
Every breath you take, I mean, he provides for you. He's orchestrating events in your life and people in your life.
あなたのそのする息のすべても神は備えてくださっています。本当にすべてのものをこう整えて調和させて備えてください。
Most of the time we can't see it.
でもほとんどの場合私たちはそれをなかなか見ることができません。
And what God wants to do is to open our eyes to be able to see He is real.
神はそこで私たちがこう目を開いて本当にそれを見ることができることを望んでおられます。神が現実の方であるということ。
And as we do that, it really makes life worth living.
そして私たちがそれができたときに本当にこの人生生きることのその価値を見出していくことができる。
Because you can rejoice.
なぜならば本当にそこに喜びを持つことができるから。
You know, when some people, some of us habitually pray before a meal, thank you, Lord, for this. And sometimes I can do that and my mind is wandering.
ある人はですね、もう本当に儀式的に食事の前にこの食事を感謝しますと、もう儀式的に行って祈って、そして本当に普通に何の感動もなくこう過ぎていく。
And the reason my mind wandered because, you know, sometimes you get so used to it, you don't really think this was provided to me by God.
もうそれはあまりにもその慣れてしまっているがゆえに、これが神から備えられたものだという、そういったことをこうなかなか考えようとしなくなってしまうということです。
But may the Lord open our eyes because the life of faith is a sweet life.
ですからどうか主が私たちの目を開いてくださいますように。なぜならば本当にこの信仰によって生きる生活というのは素晴らしいものだからです。
Not only for Zach and Cody, but I mean it's no, it's a good life.
もう本当にその1ドルのコートだけじゃなくてですね、
anyway,
人生というのは素晴らしい良いものです。
We reached the end of our chapter. Let's pray.
ではお祈りします。
Lord.We do thank you for your presence in our lives.
主よ、あなたが私たちの人生の中にご臨在を表してくださることをありがとうございます。
Your goodness to us.
私たちに良くしてくださること。
Your protection.
あなたの守り。
And Lord, you're the glorious one. You're full of glory.
主よ、あなたこそすべての栄光が栄光を称えられる方です。
And we know you're the same yesterday, you're the same today, you're going to be the same tomorrow.
そしてあなたは昨日も今日もそして明日も同じ方であることを私たちは知っています。
And that is what we place our hope in.
そこにこそ私たちは希望を置くことができます。
Lord, I pray for each one of us that you would open our eyes.Just to the life that's right in front of us, our everyday life, and show us the reality of your presence.
主よ、どうか私たち一人一人の目を開いてくださって、あなたが一人一人の人生の中に、日々の生活の中で働いてくださっていることを、その現実を見ることができるように助けてください。
That we would go through life.Just seeing you in everything.
すべてのことの上にあなたを見ることができますように。
Rejoicing and enjoying your blessings.
そしてあなたの祝福を喜び 楽しむことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。